ーライフ。この時間は空知歯科医師会の協力でお送りします。さて今日久しぶりに、はい、ゲストさんですよ。
そうですね、最近まあ、ちょっとコロナの関係もありましてですね、
はい、
私一人で、
そうですね、
担当させていただきましたけど、はい、今日はですね新しい年度になって、うん、私たちの空知歯科医師会も、
はい、
新たな事業計画と、うん、その予算案が、総会を通りましたので、
はい、
ここでですね、総会会長の松原重俊先生に、
はい、松原先生
お越しいただきました。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは、はい、松原です。よろしくお願いします。
もう松原先生大好き
ありがとうございます。
もうノアさん大体うちの会 の人たち皆さん好きですよね。
そうだ、ほとんどもうのなんて言うんだろう、うん、楽しくお話しさせていただけるようになりましたね。
誰が来ても大好きなんですよって言ってるから
だけどなんだろう、松原先生の顔を見ると、うん、特にホッとするのはなんだろう、もう昔からのあれですかね。
そうですね、きっと
ずっとずっとっていうのがあるんでしょうね、うんうん、ホッとする方と笑っちゃう方
それはだいぶ失礼じゃないですか。
いやだって面白いことをされるんですもの。
されるんですもの。
面白い方多いですよね。でも皆さんね、本当ね、
そうですね、はい、
なんて言うんだろう、おしゃべりしても楽しいというか、うんうん、なんかこう先生ってつくと、うん、こうちょっとこう構えちゃうっていうかね、おっかないイメージがあるんですけど、ヘッドホンを違う風にかぶったりとか、はいはいはい、会話を途中でぶん投げたりとか、笑わせていただける方多いですよね。なんだっけ、綿飴名人みた
いに。綿飴名人いますね。
ね、私が本当皆さんとこうやっていろいろお話しさせていただけるようになったのって、ハートフルフェスティバルの司会が一番大きいのかなと思って、はい、うん、で技工士さんも含めていろいろな方にこう、うん、マイク向けてお話しさせてもらって、でそこから仲良くさせていただいてる気がするんですよね。
う
で、まあ、この会自体、うん、空知歯科医師会っていうことなんですけど、はい、空知歯科医師会のエリアってどの辺なんですか。
はい、基本的には6市10町、うん、北は深川から、
はい、
市で行くと深川、滝川、砂川、
うん、
宇多市内、芦別、赤平、
うん、
あとはそこに関わる町の関係、
はい、
その結構広域なところですね、歯科医師会は。
歯医者さんが全部入ってるっていう感じなんですか。そうでもないんですか。
全部ではないですね。
全部ではないんだ、
はい、やっぱ会に入らないでやられてる先生もいらっしゃいますので。
あ、そういうことなんですね。で、その会というのは空知歯科医師会っていうのは、はい、どういう活動をされてるんですか。
そうですね、
目的っていうんですか、はい、改まって聞くのもなんなんですが、
まあ、会ですからまず自分たちの勉強する機会があるということ、うん、
はい、
それとあと地域の皆さんに何かこう公衆衛生的なことをお伝えするとか、
うん、
まあ、そういう私たち自身と本当地域の皆さんにというそういう貢献、うん、
はい、
まあ、その2つが主ではないかなと思いますけども
、はい、同業者ってね、
はい、
まあ、いろんな業界あると思うんですけども、
はい、
結構こうライバルだったりするのかなと思うんですが、なんか皆さん見てたらめちゃめちゃ仲いいじゃないですか。
私はライバルって隣に同じ町の人います。全然そういう感覚ないです。
そうですよね、
一緒にやってるっていうようなイメージですね。
そうですよね、はい、
まあ皆さん共存してるような。
そうですね、
そうなんですね。
誰がどうだから潰そうとか、なんかそういうのは
それ
ない、うまくみんなで仲良くやりましょうっていう、やっていきましょうっていう。
本当に70周年の時でしたっけ、はい、周年の司会の時に、本当に皆さん仲いいんだなと思って、なんかこう和気あいあいと、うん、でそしてなんか皆さん力を合わせて作り上げてきたんだっていうの、は
い、
なんかすごく伝わってきたんですよね。
あ、ありがとうございます。私もそういうふうに感じてます。
そうですね、はいはい、で今期なんですが、
はい、
松原会長的にはどんなふうにこうやっていこうという、
何で
しょう、目標というか、
まあ、今年っていうか昨年はやっぱりどの業種もそうだと思います。やっぱコロナの影響があって、
う
ん、やっぱ後半ほとんどできなかったっていう事業が、はい、やっぱあります。今もやっぱりできてないんですけれども、
うん、
あの、まあ、それをまたきっちりやっていきたいなということと、
はい、
実はあのそれは先ほど、深川から足部坂部屋って言いましたけども、
はい、
ソラチってあの実はソラチ司会司会という4つの地区に分かれているのがあります、
うん、
深川地区、滝川地区、はい、砂川地区、うん、足部坂部屋地区で、あのなかなかやはりあの会の方にご出席いただけないお忙しい先生もいらっしゃるので、
うん、
実は私と三役でその地区に出向いて、
うん、
いろいろ今会の現状いろいろお話をする機会を実は昨年全部回ろうと思ってたんですけど、実は深川地区のみで、あとコロナでちょっと行けなかったんですよ。
そっか。
でそれをまず今年はまあ状況によりますけども、それを皆さん私たちで行ってい ろいろこうお話をしたいなっていう、それが私の中の実は昨年度のできなかった大きなあの心残りなんです。
なるほど。
だからそれは今年中に達成したいなと思っています。
はい。じゃあその行った先々でやっぱりいろいろと現状と勉強とっていうことなんですね。
そういう地区の会合には皆さん出席している先生が多いので、こっちからあの出向いてお話しさせていただきたいなっていうのが主な
あの先ほどその横のつながりの中で勉強っていうのがありましたけども、やっぱあれですか、時代とともにこういろいろ新しい技術だとか変わってくるものってあるんですか？
ありますね。あのやはりあの、まあ、それを採用するかどうかは先生、その先生自身だと思いますけども、やっぱそれに追いついていかなきゃいけない、まあ、そのきっかけがそういう勉強会だと思いますので、やはりそれはあの私たちにとっても生涯勉強だと思いますので、ね、あの会の大切な、はい、授業の一つになっていると思います。
はい。さてあの、まあ、そのお話をしていただいたところでですよ、去年の、ハートフルの時に、はい、あのまあ、ちょっとしたこうディスカッションみたいなのをさせてもらったじゃないですか。まあ、この番組をそのまんまステージに上げたみたいな、
ね、
であの今までは割と子どもたちの歯の健康を守るみたいな話をずっとしてきてたんですけども、はい、去年あたりからオーラルフレイルの話をさせていただいて、
はい、
その後そのフレイルって言葉をね、はい、聞く機会がすごく増えたのと、
そう
ですね、
はい、
それからそのお口の衛生をちゃんとすることによって、うん、
はい、
あの今回のような感染症のリスクを減らせるっていうのもね、はい、なんかちょっと違うところで見たりもしたので、
はい、
あやっぱり大事なんだなと思って、この番組大事なんだなと思ってちょっといいこと言ってんだなと思っていやでもそもそもね、私が歯の歯ブラシを頻繁に変えるようになったのと、うん、隙間磨きをちゃんとするようになったのはこの番組からなんで、はい、やっぱりなんかそういうのもっと皆さんにこう言って、はい、一緒になんかこう、あ、まずこの番組を聞いた日はちょっと意識してやってもらえたらいいなって、
そうですね、知ってもらえると嬉しいですね、
ねえ、はい、思うんですけども、はい、まあ、その子どもたちの歯を守っていくっていうのはもちろんなんですが、はい、歯ってねもう一回ダメにすると二度と生えてこないの で、ね、もちろんなんですけども、はい、オーラルフレイルそのお口の健康を守ることから、うん、他のことへもつながっていくってお話を今日はしてもらえるような感じと聞いたんですけど、先生、
うんとちょっとコロナの関係の話をしようかなと思ったんですけど、うん、まあ、あのオーラルフレイルにもつながるんですけれども、お口の中がですね、まあ、フレイルっていう単語はですね、虚弱、弱るとかっていう意味なんですけれども、うんうん、お口、オーラルはお口の口腔内、お口の中、お口の周りのこと、全体的なことですね、まあ、お口の中が弱ってくると、つまり歯周病や虫歯に、罹患すると感染、つまりですね、虫歯も歯周病もそうなんですけれども、
うん、
細菌が引き起こす病気なんですよね、
うん、
感染症なんですよね、うん、この感染症がだんだん大きくなってくると他の菌もですね、
うん、
体の中にはびこりやすくなってくるんですよ。
菌って陰菌タムシとかの菌、
その菌とはちょっと違うかな
違う菌、あとビフィズス菌とか、
ちょっとそれも違うかな。あのまあ、今流行りのコロナ、
はい、
新型コロナウイルス、まあ、こういうウイルス系細菌ですね、
インフルエンザとか、
インフルエンザもそうです、
幼霊菌とか、
うん、そうですね、そういうのっていうのは あの口の中に入った時にお口の中が虚弱であればあるほど全身に回りやすいんですよ。お口の中が健康であればあるほどそこでブロックしてくれる可能性があるんですね。
やばい、私今ちょっと、うん、ちょっとね行かなきゃって思ってるところなんで、うん、今危険ですね。
まずお口の中に細菌が入ってくると免疫細胞っていうのが働いて、まあその細胞外から来る悪いやつを攻撃するんですよね、うん、その時に出る物質がサイトカインというタンパク質、うん、
タンパク質、
ちょっとねあの専門用語なんで分かりづらいかもしれないですけども、はい、うん、とにかく免疫が働くとですね、その悪いやつをやっつけるために体の中が、攻撃するスーパーヒーローみたいな人たちが出てくるわけですよ、うんうん、でそこで、そのヒーローがですね、光線をビームを発射すると悪玉の悪いものがやっつけられる、
うん、はいはい、
でもその時にですね一緒に周りのいい組織を破壊してしまうこともあるんですよ。例えばウルトラマンが怪獣やっつけるときに
ビール壊してる、
ビール壊しますよね。
壊してる。
それと同じ、同じような感じで、うん、実はですねまず歯周病菌これをやっつけるために、そのタンパク質が働きすぎると周りの歯茎の下の骨を溶かし始めちゃうんですよ、
うん、
これが歯周病の、成り立ちなんですけれども、そういうふうに免疫が活発になって攻撃すればするほど、うん、悪いことも起きてくるわけなんですよね。でどうすればそれを防げるかっていうと菌を減らせば済むことなんです。口の中の、
うん、
そのために歯ブラシ、
うん、
お口の中のケアっていうのが非常に大切なんですけど、コロナウイルスも同じなんです、はい、お口の中にもし入ってきてそいつらが活動して増殖し始めようとした時にですね、体の中で免疫細胞が反応してそいつらをやっつけてくれれば、数が少なければ簡単に排除できるわけです、
ね、はい、
でもそこで他の菌がいっぱい住み着いてるようなお口の中っていうのは、
うん、
まあ、新たに入ってきたそのコロナウイルスもですねまたはびこっちゃうんですよね。でもあんまり他の菌がいなくて清潔なお口の中っていうのは攻撃すればすぐいなくなるので、
うん、
例えばウルトラマンが出てきて一瞬で怪獣倒しちゃったりしたら、うん、ビルも壊れなくて済みますよね。
あ、そっか、
うん、ただ怪獣をやっつけたらまた違うとこから出てきた、こっちからも出てきた、うん、あっちからも出てきたってどんどん増えてくると、
うん、
怪獣倒すために、
うん、
ビル壊したり山崩したり、うん、木投げ倒されたりすることが多くなりますよね。
なんかこうボロボロになっちゃうんだ口の中が。
で、そういうふうに増殖してきた細菌がお口を通り過ぎて、肺に及ぶ、全身に及ぶ、
はい、
これが一番危険な、特にその基礎疾患といわれる糖尿病や、うん、脳梗塞、心筋梗塞、いろいろな病気を持ってる方っていうのはやっぱり抵抗力がない分、うん、そういう外からのウイルス感染に非常に弱くなってしまうので、
うん、
その時に一生懸命自分の中で体を守ろうとする細菌、抵抗勢力がいっぱい出てきてしまうことで、うん、自分の体も弱めてしまうことがあって重症化しやすいという、うん、そういうことなんで、
うん、
なるべくまずはお口の中からできることから、うん、予防することによって、うん、コロナウイルスも防げるという、
はい、うん、なんか松原先生がお塩先生の顔見てうまいこと言うなって
顔してるな、ずっと思ってました。さすがですね、やっぱり分かりました。
なんかそれ見て、うん、そう、私もうーんと思って、うまいこと言うなと思って。
これ実はですね、千葉県歯科医師会の会長の話だったんですけれども、はい、うん、これを、いや確かにすごい我々その歯科医師が聞いて非常に、うん、あ、納得するお話だなと、うん、それは分かる、よく分かるんですけれども、でも一般の人が聞いて分かりやすく、
言葉難しくてね、
うん、どうやって説明するか、うん、あ、ウルトラマンが怪獣やっつけるときにっていう、これが一番分かりやすいかなって、
すごいなと思って
今
です
ね。さすがです。
なるほど、やっぱりあの、ね、はい、男の子育ててるからね、やっぱりね、そうか。ということは歯磨きをしっかりして、うん、でお口の中ちゃんと歯医者さん行って、ケアをすることでリスクも下がると。
そうなんです。
でもね、でもねって言ったらあれなんですけど、この今回のコロナ、あの飛沫すごく言われたじゃないですか、で歯医者さんね、不安だったんじゃないかと思って、だって一番そのお口の中触るわけでしょ、でその仕事柄マスクもすごい必要だっただろうし、先生グローブがあって心配されてましたもんね。
まあ、大量に購入できたんでしばらくは大丈夫ですけれども、あの歯医者さんでコロナウイルスの感染者が出たって話聞いたことありますか？
そうなんですよ、そう思ったの、びっくりした。
今までないんですよ、一件も。
そうですよね、全国的に。
あのいかに歯医者さんが安全かっていうことです。皆さんきちんと自己防衛をするための設備、患者さんに移す、他の患者さんにも移さないような、そういう衛生管理っていうのがしっかりできてるからなんです。
そういうことなんですよね、なんかすごい ね、そのもう飛沫の塊のような風に思ってたもんだから、すごいなと思って、
なのであの、
行っても大丈夫、
怖がらずに安心して、特にですね、症状のある方は、今こういう時期だから、あの歯医者さん行くのやめようかなとか、もうちょっとコロナが落ち着いてからなんて思ってたら危ないです。
そうなんですよね、
こういう時だからこそ、あの何かあった場合は早めにいらしていただきたい。
なんかね、奥歯にね、物が挟まるのがね、隙間ブラシでも取れないところに挟まるんです、これちょっとやばいなと思って、行かないとなと思ってんですけど、ですよね、
怪しいです、
怪しいですよね。本当に一回やらかしてるから、これ絶対怪しいと分かってはいるんですけど、でもあの本当お口の健康が体の健康っていう言いますけど、なんかその話を聞いてたら本当にそうなんだなって
思います。とにかくあのここ最近そのお口の中の健康が全身の健康に、かなり大きな影響を及ぼすっていうことがですね、いろいろと言われて、国もそれに政策を合わせていろんなことを開始しています。
はい、
これからの近い将来ですね、なんでしょう、あの お口の中のクリーニングを、できるようなその、無料券みたいなものが、行政が配布したりとかって、そういう時代が来るかもしれないです
ね。なるほどね、いやよくね、ほら乳がん検診とかがん検診は国から来る、あの市とかから来るけれども、考えたらそれ以上に歯科検診ってないなと思って、大人になって痛くない限り自分で行くことそういえばなかったなと思って、
それがそのうち導入される可能性が今いろいろと出てきておりますので、
大事かもしれない、ましてや年配の方はね、もっとそうですよね、痛くならないといかないですからね。
そうなんですよね、それぐらいあの重要だってことを国家もですね、国もですね、やっと理解していただいて、
今頃か、
今頃かそうなんです、もうちょっと早くやってくれよ、
もうちょっと早くやってくれよ、
今はもう病気を治すための医療費っていうのが莫大に膨れ上がってるので、いかに病気にならない体を作ろうかっていう、そういう考えに、転換されてます。
でもね、その松原先生ね、さっきの話じゃないけど、口から物を食べるわけでしょ、なのにその口から食べるその口の、それこそ歯は一生ものなのに、そこをまず考えなかったっていうのがね、どうしたんだ、国はって思いますよね。
そうですね、
変な話ね、
いや確かに本当にそうです、
そこからですよね、で子供の時からそうやってやってきてて、大人になって気にしてたら、もうちょっと今ほらひょっとするとなんかこう重症化する率減ってたんじゃないかって思いますよね。
そうですね、だから今でこそフッ素フッ化物線香、今の子供たちやってますけど、私たちの時代なかったじゃないですか、だからそういう意味ではその子たちがやっぱり健康でこれからあり続けるために国もいろいろ考えてくれてるんです。そのきっかけが復活物専攻だったんじゃないかなと思いますので、きっと変わってくると思います。
ましてこのお口の中のクリーニング、歯のクリーニング、 ね、
そうなんです。
そうですよ。
全身にやっぱりあの病を抱えてる人たちは余計にね、お口の中に気をつけていただいた方が、
はい、
特に糖尿病なんかお口の中をクリーニングをして歯ブラシを、うん、きちんとしてもらうように指導して、
うん、
お口の中の汚れをコントロールにできるようになるだけで、
うん、
糖尿病の数値がですね、ガクンと半分近く下がるっていう、
それすごいことですよね。
これをですね、うん、今までそのお医者さんたちもですね、あのお口の中とあんまり関係ないじゃないのって思ってた人たちがこの結果を見て、初めて、
そうですよね、
口の中の健康の重要さを気づいてくれたという、う
ん、は
い、
私あの朝一のうがいを、歯磨きとうがいを徹底してするようになってから、うん、はい、風邪ひかなくなりましたからね。
あのやっぱりね、感染症っていうのは、ね、どうしても鼻と口、この粘膜が一番関係しますので、うん、インフルエンザの流行る時期とかね、今のこのコロナもそうですけれども、
はい、
やっぱりお口の中の手入れ、これが非常に予防につながります。
はい、またこのコーナーでは毎月お話を伺っていきますので、はい、先生もまた遊びに来てください。
こ、は
い、
れからもどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。